皆さんおはようございます。前回は2015年に伺いまして、8年前になりますが、また新しい街道で、このように報告並びに御言葉の分かち合いさせていただくことを感謝いたします。皆様の本当に熱いお祈り、また捧げ物によって私たち、バングラデシュの方で奉仕を続けさせていただいています。本当に心から感謝いたします。本当に祈りのサポート、霊的サポートバックアップなければ私たちはくじけてしまいますけれども、本当に主が皆さんの尊いお祈りをもう一度び心から感謝いたします。また今なされたこの特別賛美も心から感謝いたします。ありがとうございました。私たちは1990年の10月からバングラデシュに使わされて、私たち夫婦とまた子供3人おりますけれども、そこで生活してまいりました。もう皆3人の子供たちでも皆独立して結婚して、それで家庭を持っています。長男はちょっとずっとアメリカの方に行って、アメリカの方にもうずっとでアメリカの方にも居座ってしまったような感じであります。また次男は今埼玉県の上尾市の方で家庭を持っています。教会生活をしております。3番目は娘ですが、娘たちは娘はバングラデシュの男性と結婚しまして、で、ずっとアメリカの方で、娘の方も訓練を受けて、13年ぐらいいましたけれども、で教育の方の、で、ボブジョン大学の方で訓練を受けて、また、彼女の主人の方も結婚して、その後、アメリカの方で学ぶ機会が与えられて、彼も9年ぐらいいましたけれども、そこでボブジョンズの方で訓練を受けて、またそしてその間にバングラデシュの宣教師として戻ってくるというふうに導かれまして、宣教団体に入り、そしてディクテーションを終え、そして2017年にバングラデシュに戻ってきて、そしてですね、2017年の9月頃から私たちとまた娘家族と一緒にバングラデシュの方で続けて奉仕を続けさせていただいております。神様はこのように後継者を導いてくださったことに心から感謝しています。私は今71歳になりますけれども、一応選挙団体の規則も入りまして、健康が続けば75歳までということで、そこで、一応退職ということを考えております。皆様の尊い引き続きお祈りをこれからお願い申し上げたいと思います。午後選挙報告の時に少し写真とお見せして、バングラデシュのアトールというところでどんなことやことあったかということをご紹介したいというふうに思っています。今朝は第一コリントの15章の58節の御言葉から語らせていただきたいと思います。第一コリントの15章の58節ですが、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、とあります。特にですね、固く立って、あるいは動かされることなく、そしていつも主の技に励みなさい。主にあって無駄でないことを知っていると、その3箇所についてですね、語らせていただきたいと思います。もう一言一言主の前に祈りたいと思います。 天の神様、この朝共に礼拝させていただくことを感謝します。主ご自身がお導きくださって、この者を清め、語る者を清め、そしてあの様の尊い御言葉を本当に、明確に、また分かりやすく、あの様の導きのままに語ることができますように助けてください。主イエス様の御名によって祈ります。アメン。私は1974年にあの主イエスキリストをあの信じ受け入れました。1974年1月ですが、ちょうど医学部の3年生の時ですよね。その時にあの一人の婦人の宣教師の方が大学の方で英語を教えてくださっていて、私もそのクラスに出席していて、その先生がある時、先生がご自分が出席しておられるあの教会に特別集会があるから出席してみないかということで誘われて教会に行きました。そして私、教会に行って初めて習ったことは、自分が罪人だということをあの習いました。メッセージもよくわからなかったですし、聖書も読んだこともなかったし、また教会というところにも行ったこともなくて、全然クリスチャンというその言葉もよく知らなかった。そのような時に、主は私の心に働いてくださって、自分が罪深いものだということを聖書から示されて、あの、またあの家に帰ってきてですね、その時牧師先生が勧めてくださって、いつもこれから聖書読みなさいと、で礼拝に出席なさいということを言われましたので、また今まで聖書も知らない、何も知らないでキリスト教は関係ないと思っていたんですけども、また聖書をよく調べて、それからあの何が、ね、この、反対するならば反対する意見を聖書から求めて、それから学んでから求めて、そして、反対するのは反対する、受け入れるのは受け入れるということをした方がいいんじゃないかということで、私は聖書を学んでみようと思って続けて聖書あの教会に行き始めました。そして、約2ヶ月経って、ある礼拝の時に、主は私の心に強く働いてくださいました。あのマタイの福音書から、すべて疲れた人、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私の元に来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、主は私の心に語りかけてくださいました。私は全然あの大学生として学んでいました。勉強が、ね、嫌だとか嫌いだとかそういうことなかったんですけども、心に平安がいつもなかったんですね。喜びなかった。そして、一番問題なのは、何のために勉強しているのか、よくわからなかった。何のために生きているのか、それわからなかったんですね。しかし、主イエス様を信じて、私は本当に、あの、罪の許しをいただきました。また、心に平安と喜び、また、生きる目的、はっきり生きる目的が与えられました。何も生きる希望もなく、いつもあの、ね、死にたいと思って、そういうことばっかり考えていたんですけれども、主は私があなた方を休ませてあげますと、私の元に来なさいと言って、この御言葉を示されたときに、私は主イエスキリストを自分の救い主として信じ受け入れ、主イエスキリストが私の罪のために死んでくださったということをはっきり分かって、信じ受け入れました。で、私はその主イエスキリストを信じてから、本当の平安をいただき、自分の人生が全く新しく作り変えられました。 ヨハネの福音書にこういう御言葉がありますが、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける川、水の川が流れ出るようになります。そのように私の心も新しく作り変えられて、生ける川の水がこの溢れ出るようになってきて、私はこの素晴らしい救いの福音をまだ知らない人たちに伝えたいなというふうに、だんだんだんだん思うようになりました。またクリスチャンになる前はただね、医者になってお金を儲けて、お金を儲けてそれでいいんじゃないかと思ってたんですけども、主イエス様を信じてから私の人生の目的は大きく変わりました。私の人生、私が生かされているのは本当にこの命を通してこの主イエス様のために働くことだ、神様のために働くことだということがはっきり分かりました。で、生ける水の川が流れ出るように、この喜びと平安が溢れ出てきましたので、私は本当に自分の人生、すべての人生を捧げて、一生涯主のために働きたい。一生涯、自分のためじゃなくて、主イエス様のために働きたいと思って、間もなく決心いたしました。まあ、大学卒業して、私は、救われてから牧師になろうというふうに考えてたんで、自分の頭ではね。しかし、主は、確かに私は未信者の時に医者になる決心をしていました。私の父が強く勧めて、あなたは医者になったらいいんじゃないかということで、勧めてくれましたもんですから、私は、もう医者の道を歩み出しました。しかし何のためにやってるか分からなかったんですけども、主はこのクリスチャンになってからはっきり示してくださいました。主イエス様ご自身が癒しの技をなさりながら福音を述べ伝えて、くださいました。イエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる災いを治された。この御言葉から私は確かに未信者の時に決心していたんですけども、この医者の仕事を やめないで続けて、そしてこれを通して医療の働きを通して証ししていくべきなんだということがはっきり分かりました。そして私大学卒業してこの国立病院の訓練を受けていました。まずで4年ぐらいだって、もう病院の仕事忙しくて、教会の方は、ね、あんまり、奉仕もしてなくて、ただ礼拝に出席することだけでした。まあ、しかし、それで、私はある時示されました。自分の生活は正しくない。一生が一生のために働くという決心していながら、世のことに忙しくなっている。これはいけないということで、ある時示されました。どのようにして主にそのために奉仕しようかという考えていました。まあ、そのような時に、選挙団体の方から手紙をいただきまして、その手紙に書いてあったことは、バングラデシュの方で医療選挙が始まります。で、働く人が必要だというニュースを聞きました。1981年ですけど、まあ、今から42年ぐらい前ですけど、そして、その手紙をいただいて、私は本当に主のために働きたいと願って、そして、いましたので、神様御心ならば、バングラデシュの方に行って働きたいなというふうに、そういうのが願いが来ました。で、間もなく、御言葉から示されて、あなたは、まあ、日本でなくて、バングラデシュの方に行って、働くようにということを、御言葉を通して、示されました。ヨシュア記の一章の二節三節にこういう御言葉が書いてあります。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたと、このため皆立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に受け。私がモーセに約束した通り、あなたが足の裏で踏むところはことごとく、すでにあなた方に与えている。まあ、ここで、ヨルダン川を渡りと。私にとってはこの、日本の国を出てですね、遠くの、バングラデシュ、どのような国かよくわからなかった。私が小さい頃は東パキスタンということで習ってきたその国でした。 その国に行きなさいということで導かれて、そして、私と家内は行く決心をしました。そして、もう一つ大変だったことは、医者として働く、医療伝道だから医者として働けばいいんじゃないかと思ってたんですけど、選挙団体の先生は、まあそれでダメだと。あとは進学の学びしてないから、私の課題はもう宣教師として行くならば、進学校で学ばなければならないということをアドバイスを受けました。どうしようかなと思って考えていたときに、最初通信教育でということを提案されたんですけども、まあ、英語もあまりできないし、大変だなと思っていたんですけど、私たちの団体で、ちょうどその時に進学校始まるということをニュースで聞きまして、そして、私の家内は1982年に、次の年に、召された次の年に、進学校に入学しました。それから、働きながら、勉強を続けました。6年かかりましたけれども、卒業しまして、1988年に、進学校を卒業しまして、それから、ですね、私たちの団体、バプテスミッドミッションという団体ですが、そこに、入れていただきまして、そして、今度は、ね、ビザの問題でした。バングラデシュ政府は、あそこはね、イスラム教徒の国です。クリスチャンの、よそ者に対してすごく警戒しているような国なんですね。特にクリスチャンに対してはね。だから、なかなかビザが出なくて、もう、待ちくたびれるような状態でした。で、でもまあ、神様が導いてくださって、1年半ぐらい待ちましたけども、ビザの手続きができて、1990年の10月にビザをいただいて、この現地に入ることができました。まあ、そこで、ただ一方的な主の恵みによって、主の憐れみによって私で支えられて、ここまで、32年間ですね、来ることができました。第一コリントの、まず考えたいことは、この、固く立って動かされることなくという御言葉なんですね。固く立って動かされることなくということで、この、私たちは、主の御言葉、主の約束、主の福音は、もう全く変わらない、確かなものだということを、もう確信して歩まなければならないということを思うわけです。固く立って動かされることなく。私たちが、私が特にバングラデシュに、導かれたのは、何を固く立っていくか。医療方針で、いろいろ忙しく働きます。しかし、主が召してくださった大事な目的は、福音を述べ伝えること。福音は、ですね、もう変わりません。私を、主イエス様を信じることによって、私はただ信仰によってだけ、罪の許しをいただき、永遠の命をいただき、また、天に入る、その大きな約束をいただきました。この約束は、もう全く変わらないですね。バングラデシュでも日本でも変わらない。パウロは、第一コリントの15章の初めの頃で、一節二節のところで、もう言っているわけですけれども、15章の1節2節をお読みしますが、巨大たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのですと書いてあるんですね。私たちは、この揺るがない主イエス・キリストの、もう、この信仰によってだけ罪が許され、永遠の命が与えられ、そして天国に入ることができる。この永遠に変わらない福音の上に立って私たちは宣教の働きをさせていただいています。私は日本に帰ってくると、いつも少しずつ変わっているのに気づくんですね。 まあ、今回私はもう、もうね、戸惑ってしまったことは、今回は2年3ヶ月ぶりで帰ってきたんですけども、ある時この、コンビニエンスストアに行ったんですね。で、なんか買い物して、ポケットこのレジの前に立っていたんですね。何するのか分からなかったんですね。それは今もね、この自分でやらなくちゃいけないよく分からなかったんですけどね。店員の人はなんでこの立ってんのかなと思ったかと思いました。で、たらもう自分で操作してやらなくちゃいけない。まあ、変わってきてしまう。あれレストランに行ってもなかなかね、今注文が、店員さんが来てね、注文を口で言うんじゃなくて、なんかタブレットみたいなの渡されて、何やっていいのか分からなかった。変わってしまいます。しかし、私たちが立っているこの福音、私たちが信じている福音は、もう永遠に変わらない。主イエス・キリストだけが、昨日も今日もいつまでも変わらないとおっしゃっておられます。私たちは永遠に変わらない。この主イエス様が私のために、私たちの罪のために死んでくださった。主イエスキリストを信じることによってだけ、私たちは永遠の命をいただく。全部の罪が許される。この約束が変わらない。私たちこの福音に立って、私たちは日本でもバングラデシュでも、述べ伝え続けています。バングラデシュの人はムスリム、イスラム教徒の人がほとんどですから、容易に、イエス・キリストを、信じ、受け入れません。なんか怪しいものですかね。この、何者なのか、何者がいたのかということでね、ムスリムの、村々に行くと思われます。しかし、まあ私はいつも原点に、固く立たなければならないというふうに思っています。私はモバイクリニックということでいろんなところにね、呼ばれて月1回のいろんな村、遠くも近くも行きます。診療を、患者さんの診療をね、特に村々で、貧しい人たちが、いらっしゃって、そしてなかなか病院にもかかれないという人がたくさんいるようなところに呼ばれて、行きます。福音を述べ伝えなさい。この私たちこのモバイクリニックをやっているそのチームの大きな目的はいつまでも変わらないね、この福音、いつまでも固く立っていることのできる福音、それを述べ伝えるためであります。ムスリムの人たちはなかなか受け入れません。しかし、彼らの信じているアラの神は、まあ、人間の作った神です。見えないこの一神教で、クリシャンの信仰と似ているところもありますけれども、アラ、ね、モハメドという方は死にました。主イエス・キリストだけが永遠に変わることなく、また今も生きて働いていらっしゃる方です。この福音に固く立って私たちは揺るがされることなく、述べ伝え続けることができています。人が聞いても聞かなくても、無数の人たちがこのね、なんか敵視するような目で 見られることもありますけども、また、ここでは語っちゃダメだと言われることもあります。聖書を配布すればダメだということはありますけれども、まあ幸いなことに、医療奉仕をやりますので、そのような、イスラム教徒の村々でも、私、チームを受け入れてくださって、そこで、福音を述べして、また医療奉仕をすることができるようになっています。動揺させないこともあります。ね、脅かされて。しかし、私たちが立っているのは何でしょうか。永遠に変わらない福音です。この福音以外に私で救われるべきこの術は全くないですね。この福音に固く立って私たちは、この動かされることなく、人が何を言おうがね、どんなに脅かされようが福音を述べ伝えて今言ってます。今までやってきました。 いつも主の技に励みなさい。第二ポイントですけども、あります。いつも主の技に励みなさい。一箇所御言葉を開きますが、コロサイ書の4章の、17節であります。コロサイ書の4章の17節に一つの言葉がありますが、アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。主にあって受けた務めを注意してよく果たすように。いつも主の技に励みなさい。私と金井は宣教師としてバングラデシュに使わされてきました。私は医療のね、この働き、病院の働きがあります。患者さんを診察する働き、また、この、まあ、今は本当に手術の患者さんも多くて、手術もやっていますけどもね。家内は学校の働き、特にクリスチャン学校がずっとやっていますけど、そちらの方で奉仕してきました。いつも主の技に励みなさい。私時々感じるんですね。病院の働きが忙しい。確かにもうね、私は週5日は病院で働いています。で、金曜日は一応、金曜日と日曜日は、金曜日はムスリムの国なもんですから、イスラム教徒はみんな金曜日休みなので休みにしています。日曜日は、私たちのクリスチャン、病院はクリスチャンの病院なので、日曜日は礼拝のために休みます。外のイスラムの人たちは、日曜日はみんな仕事しています。国のいろんな役所も全部、開いています。学校も開いています。クリスチャンの生活のぶつかるところもあります。いつも主の技に励みなさい。確かに、忙しいことがあります。ね、患者さんの診療に忙しいことがあります。手術に忙しくなってしまうこともあります。しかし、第一目的は何かと、いつも私に自分に言い聞かせます。いつも主の技に励みなさい。主にあって受けた務めを注意してよく果たすように。私は何のために使わされたか。家内も何のために使わされたか。福音を述べ伝えるためであります。聖書から教えること、聖書の中にある福音を述べ伝えることに、ことを省いてしまって、ね、ただ病院の働きをしている、患者さんを見る働き、手術に忙しい、それダメだと。家内は特に音楽の方で忙しくなります。病院、学校の子供たちの世話で忙しくなりますけれども、第一目的は、主の御業、主の技に励みなさい。私たちが召された、私たちが導かれている、やるべき務めは、福音を述べ伝えること。永遠に変わらない。この福音を述べ伝えることだと、まあ、いつも教えられ、そこに、原点にいつも、ね、変えなきゃならないということを教えられています。いつも主の技に励みなさい。これを忘れて、別の仕事に、忙しくなっている別の仕事に時間をかけすぎている。我は主が悲しまれることだと思わされているわけであります。一人兄弟、私たちのところで救われて、また聖書訓練を受けて、ね、神様から召されて、牧師として召されて、牧師として出ていった兄弟がいますけれども、彼は、もう、ナトルに来て、主イエス様を信じました。で、そして、しばらくして、聖書をもっと学びたいということで、聖書訓練のために、その学校に、私たちを送りました。しばらく教会で、熱心に働いていました。そして、彼は、2021年にある集会の時に、御言葉によって示されて、彼は病院の方で、手術室の方で私と一緒に働いてた兄弟なんですけども、私は、彼は、ある時決心してね、 もうここで、ね、じっとしていられないということで、彼は決心しました。主が示されて、牧師としていて、フルタイムで働きなさい、と示されて、彼は、病院の仕事辞めて、奥さんも学校の方の仕事辞めて、立って行きました。ある村に行って、今、フルタイムで働き始めました。彼は、示されました。一般信徒として働いていた時にも、いつもね、日曜日、金曜日、忙しく、村の方に伝道に行っていました。私たちは、主にあって受けた務め。私たちクリスチャン、もちろん、ね、皆さんのそれぞれの働きあります。いや、もう必要だと思っています。主が務め、第一に与えてくださった主が一番願っておられるのは何でしょうか。主は、ね、言っておられます。いつも主の技に励みなさい。御言葉を、福音を述べ伝えることはないんでしょうか。すべての、まあ、その職場においてできると思いますけども、いつも主の技に励み、主の御言葉を述べ伝えることに、この、忘れてはならないというふうに思うわけであります。三番目に考えたいことは、自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからという言葉です。主にあって無駄でない。あの時はね、何回も述べ伝えてもなかなか信じる人が起こされない。やってることは無駄でないかと感じてしまうことがあります。伝道のために出かけます、ね。私たちのモバイクリニックのチームはもうずっとやっています、ね。20年以上もやっていますけども、それなかなか救われる人は起こされませんね。しかし主は無駄でないとおっしゃってくださいます。一つ御言葉を引かせていただきます。愛歌の3章の22と23節でありますが、22、23、24節です。愛歌の3章の22からです。愛歌の3章の22節からお読みしますが、主の恵みを実に私たちは滅びせなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。主こそ私の割り当てですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。今まで私たちもこの滅びせることなく、宣教奉仕をやめることなく、ここまで続けることができたのは、本当一方的な主の憐れみでしかありません。またそして、24節には、主こそ私の割り当てですと書かれているんですね。主こそ私の割り当てです。私時々思うんです。32年も、ね、バングラデシュ働いてきて、何を言ったのか。要的な、ね、富財産何かあったか、何か蓄えることができたかと考えてみると、何も蓄えるものありません。まあ予的に見ると、何も残ってない。私は3年後に、ね、退職する予定しています。ね、もう、選挙団体の規則で75歳で終わりということであるので、ありますけれども、退職してどうなるかわかりませんけれども、しかし主は 言ってくださいます。主こそ私の割り当てです。主はすべてをご存知で、すべてを持っておられる。この偉大なお方が私の割り当てです。私は予的なものは受け継ぐことはありません。主は私の割り当てです。この全知全能の神様が私の割り当てです。主はその大きな予的なものに変えることができないような大きなこのもの割り当て分を私に与えてくださっています。主はこのバングラデシュの地で計り知れない大きな霊的な恵み、祝福を私はいただいてきました。まあ、一つの大きな恵み、祝福は娘夫婦が宣教師として導かれて、私たちと一緒に働き、また私たちの後継者として、神様を与えてくださったことです。主こそ私の割り当てですと言ってくださいます。また、自分たちの労苦が主にあって無駄でないと。どんなに長く働いてき、予的なものがなくても、ね、主は私の受ける割り当て分です。主は祝福を計り知れない。もうね、溢れるばかりの祝福、霊的な祝福を今までも与えてくださって、与えてくださって来ました。主の恵み、主の霊的祝福を全部ね、言葉に述べ尽くすことできないことですけれども、このように私と家内はその、計り知れない、この霊的財産をたくさんいただいてきました。主にある幸い、主にあって、捧げて、また主のために働いてきた歩み、世の人ある、未信者の方々は言うかもわかりません。無駄だったと言われるかもしれませんけれども、主は言われます。自分たちの労苦が主にあって無駄でない。私は主に感謝しています。私たちのようなものを用いて、バングラデシュでも救われる方を起こしてくださいました。ムスリムの国でね。たくさんの方が教会に来るようになりました。また、ナトルから、子供の教会もね、いくつかできてきました。伝道するために働く兄弟姉妹たちも起こされてきました。主は私の受ける分です。主は、そのような、この、目に見える、この、クリスチャン、生まれクリスチャンの成長、また教会を、主はギフトとして私たちに与えてくださったと確信しております。第一コリント15章の58節、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。とお勧めいたします。私たちの福音は永遠に変わりません。御言葉は永遠に変わりません。この社会のシステム変わります。人も変わります。考えも変わります。国も変わってきます。しかし、私たちは 100% この永遠に変わらない福音に固く立って、主の技に励むことができます。全部を捧げても主はおっしゃいます。無駄でない。主は必ずそのようにしてくださるお方です。お祈りします。恵み深い神様ありがとうございます。あなた様尊い永遠に変わらない、いつまでも変わらない永遠の御言葉を心から感謝いたします。御言葉に信頼し、全部 100% 信頼して、主ご自身のために奉仕をさせていただいていることを心から感謝いたします。船橋市聖バプテ教会の皆さんの上にも神様の大きな祝福がありまして、この主の噂、 主の福音を述べ伝える大きな恵みの技に励まれるように心からお願いいたします。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。